こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、前回 ね、JAL の自動チャットふんちゃらの
話。 JAL って言ってないよ、別に。
言ってなかったか。確かに。
アナはないんだっけ。
確かに。JAL 前提だった。
すごいね、ちゃんと、ね、進化してるというか、どこまでオートなんだろうな。もう年末近いからさ、ちょっとそのダイヤモンドに行くかどうかの、調整がね、始まるよね。
調整するんですか。
いや、足んない時にちょっと、もう一回ぐらい飛ば
ない。行こうかなって。
そう、行かないとちょっとね、っていう。なんかやっぱ落ちんのやじゃん。うまいね、やっぱね。
ギリギリの駆け込み
需要。ギリギリのね。
重なってきますか。
そうそうそう。いや、うまい。でも最近、まあ、うまいといえばね、なんか落語家みたいな話。
うまいといえば。
いや、急に思い出したんだけど、最近さ、フィギュアがさ、やっぱヤフオク出ないの、ね、最近の。
ほう。
なんか、やっぱさ、最近、結構その9時になってんだけど、9時というか応募するんだけどさ、インスタアカウントとかさ、
うんうん、
ツイッターのアカウント、X のアカウントとかをさ、ませんのね。
うん、ああ。
で、だから、
多分。転売ヤーに手に入んないように売ってるってこと？
そう、それがね、ゆえにね、買えないのよ。
うん、逆に。ああ、転売できないと。
転売で買おうと、転売ヤーを撲滅したい気持ちももちろんわかるし、でも、当たんなかったけど欲しい時もあるじゃん。どっちなんだろうな、この正義。
なるほどね。転売市場に乗らないことの悔しさもあるわけだ。
悔しさもあるわけよ。まあこれが、そういうこと、ね、例えばね、3万のものが10万ぐらいでも買おうかなって思ってる、俺もいるわけじゃない。
はいはいはい。
だけど、まあだから市場としては健全になってんだろうな。だ昔のやつが出てくると結構高騰してくるのと、ね、うん、まあでも、俺がちょっと当ててもらった一点物が結構バーって、こう、陶器のやつが出るやつでさ。それがさ、違う種類の陶器が出展されてて。
おう、
もう絶対調べればわかるよね。それはさすがに。
誰が出したか。
誰が出したか。
おう、確かに。
だって、しかも一点物だしさ、一応なんか言い訳しちゃうんで、引っ越しのところで、引っ越しだからいらなくなったんで、みたいな書いたんだけど。俺、ちゃんとその店に行って、転売されてますよって言いに行ったから。
売り手の方に。それって結局アーティストに伝えるみたいな話なんですか？
まあもうそれしか当てないよっていう話なんだけど、でまあその壺俺が買ってるからね。
あ、ちゃんと回収したの。
いや、回収
なんなんですか？
お前も買ってんじゃねえかっていうツッコミを。
いや、そっちなの。じゃなくて、あれじゃないの。その方、変なところに行くのを守るためっていう目線かと思ってました。
ああ、そうだね。そうだね。
おいおいおいおい。
もちろん、もちろん。守るためね。
そっちの方が良かったかみたいな。
そうよ。いや、まあ、言いに行ったのは冗談っていうか、たまたまその店員とはその話が出てましたよって言って、
うん、
いやー、こいつ出してんだ、みたいな、もう当てねえわって言われて、誰が買ったんだろうねって言われて、あ、俺ですって言ったら、考えなくてい
や、じゃあ安心しました
ね。まあ、でも、大久保さんならいっか、みたいな。まあ、でもそんなプレミアついてないから、みたいな話を。何
の話すごい市場ですね。なんか
ね。いや、でもほら、昔のもうなんか、ソフビとかめちゃくちゃ上がってるから、
うん、
今だから新しいやつは、ただもう原価も上がってるから、作るのがやっぱ、もうフィギュアも結構メイドインジャパンとかになってきてるからね。
へー、
まあ、中国で作るよりも、まあ小ロットとかあとコストとクオリティ考えると、
うん、む
しろ多分1点あたりがね、すげえ上がってるから、
はいはいはい。
本当になんか物価上昇とかで、俺が一番感じてるのはそのレタスとかさ、知らんけど、米とかじゃなくて、フィギュアがやっぱね、20年前9800円だったフィギュアが今39800円とかだからね。
ああ。
もともと、
それは物価上昇じゃなくて、価値が上がってんじゃなくて。
違う。ヤフオク出たら両方10万だよ。
お
う。例えば。
じゃあ、市場は変わってないんですね。
市場は変わってないか、まあ。
市場ってか
市場は上がってるよ、もちろん。うんうん、当時3万ぐらいのプレーネが上がってるけど、原価自体がやっぱ上がってんなっていう。
へぇ、
そんな話をする番組でいいんだっけ。
あ、まあまあ、このくらいの番組ですから。セカンドチャンネル。
勉強になったでしょ。いや、本当にね、でもね、調べてみてって思う。リモアとかもすげえ上がってるから、うん、この5年ぐらいで。
今、リモアって。
しらっと分かってないから。
あ、確かに。リモアってね、10年に1回ぐらいしか上がないじゃないですか。
そう、だから、なんかさ、チェックインの M のエッセンシャルって軽いやつちょっと、どうしてもちょっと買おうかなと思ってさ。
うん、
で、多分5年ぐらい前に買った時に、俺のじゃなくてさ、なんかちょっと使うって言って、スタッフのかみたいな買った時にさ、なんか、 もうちょっと安くすれば10万未満なのになって思った記憶があんのよ。
と、iPhone 感覚でしたよね。10万前後で買うっていうものでしたよね。そうそうそう。
今16万5千円とかだからね。もうぶっちぎってきたよね。だから。
なんか iPhone っぽいですね。
いやー、そうそうそう。なんでね。すごい上がってるよ。
うん。そこで感じますか。フィギュアから感じるね。
フィギュアから感じるか。
タイトルはじゃあちょっと今回はフィギュアから感じる物価上昇にしておきますので。早速。
いや、来る。うん、
はい。早速というか、もうそろそろ終盤に向かうタイミングですけれども。
はい。
財務頭に行きたいと思いますが、はい、前回のね、二代目の経営者からのご質問で、受け継ぐ前に、引き継いでいく前に、抑えていくべき税務を教えてほしいという話だったんですけど、
はいはいはい、
この番組財務なので、せっかくなので財務もやろうということでございます。う
んうん、せっかくなのでというか財務を聞いてほしくて。
そうですね。
そうだね。税務は
どこからやりますか？
ないなくて。いや、まず、その、うん、受け継ぐ時の、まず一番はあれだよね。資金繰りを見なきゃいけない。要はキャッシュフローがどうなってんのかっていうのを本当に引き継いでいいのか問題があるわけじゃない？
ああ、そもそもね。
そう。で、まあ本当に例えば無借金とかでキャッシュ回ってますみたいな感じなんてほぼないわけだから、そうなるともう多分 PL とか BS とか見ても分かんないけど資金繰りは分かるよねっていう。で、資金繰り表をまあ何年か分とか見て、要は営業キャッシュフローが出てんのか、
うんうん、
営業キャッシュフローって要は返済前の利益がどんぐらい出てて、月々いくらぐらい返済してんのか、でそれでキャッシュフローが回ってんのかっていうのをまず確認すべきだと思ってて。
なるほど。
でそこのその要は PL とかあと減価償却とか出ちゃうから、要は分かんなくなる。その実際のキャッシュフローとズレがあるじゃない。あのズレがあるから PL だと、まあ仮計算というか、まあやっぱリアルなのはキャッシュだから、
うん、
それを見るっていう。のが一番大事。その時に、調整項目として、役員報酬。まあ、先代がどんだけ取ってたのかっていうのが、はい、まあ、儲かってるからいっぱい取ってて、その、いっぱい取ってるから営業キャッシュがマイナスなのか、まあ、自分がいくら取るかって考えた時でも営業キャッシュが回るのか。で、まずそこが一番。
調整項目っていうのは、その会社として調整するときに、動きがちなものが役員報酬
ですね。調整するとか、要は。ビジネス以外の申請を入れられるというか、
はいはいはい、
まあ、前回はその税務上、じゃあなんで役員報酬が損金にならないかって言ったら、変えたら損金にならないかって言ったら、やっぱり自由にいじれちゃうから利益圧縮できちゃうんで、それはダメよって言ってるっていうことは、まあいじれるって意味なんで、うん、そう考えると、その役員報酬が適切な中でというか、自分が取りたい金額を取った中で営業キャッシュがどれぐらい出てるかがまず一番初め見るべきところで、
うん、
で、まあそれがプラスだった時に返済とのバランスが取れてるか。
なるほど。
で、返済が、要は収まってれば今の借り入れの、で、だんだん減っていくわけだから基本的には、借り入れの返済っていうのは終わっていくから、借り入れが。
はい、はい。
だから、そうすると今現時点で回っていれば、ここ1年、2年回っていれば、おそらく、会社として健全な、まあ要は利益から返済できてる。
うんうん
うん、っていう状態だってことが分かる。まあ、ここでもう一個難しいのが、じゃあ借りたら返すなみたいにいっぱい借りてる場合どうするか。その時返済多いから。
うんうんうん、
その時は、今度そこでやっと BS だよね。BS 見て、借り入れと現預金のバランスを見て、まあ現預金が潤沢にあると。要は借り入れを返せんだけど借りてる。だから返済が多いのか、どうかをまず確認すると。
要は
現金カツカツなのにキャッシュ借り入れ返済が多いってことになってれば、多分遅がれ早がれ資金ショートする可能性があるので、
なるほど、
まあ、ついでいいのかどうかって問題がある。まあ、もっと言えば営業キャッシュフローが出てなければ、やんない方がいいかもしれない。
引き継がない方がいいかもしれない。
引き継がないで、働きに出た方がいいかもしれない。
はい、確かに。
いや、でもそうだよね。そんな、っていうところをまず確認をすべきだと思うんだよね。多分この観点であんまり見てないと思うんだよ。決算書見てるだけで。決算書に載ってないから
。この時点でお腹いっぱいなぐらい、
いいこと
見れてないですね。え？
たまにはいいこと言うでしょ。
いい時間短いですけどね。
まあ、いい時間っていうのは短く感じるもんだ
からね。何余韻に浸ったような。何すか今の。
いや、わかんない。
決して名言じゃない。
ちょっと名言っぽく言ってみようかなと思ったけど。
ちょっと名言を言った後にグラスを掲げるのやめてください。
いや、お酒じゃないけど、酒飲んでる習慣っていうのは残るよね。
本当ですね。
そんな勢いで炭酸水飲むってみんな思ってると思う。
あ、それ炭酸水ですか？
炭酸水。
収録中炭酸水じゃなくて、ゲップにつながるのでお気をつけください。
ゲップ出ないからもう鍛えられてる。
どういうことだよ。
いや、もう
ちょっと待って、話が戻せなくなってきました。さあさあ、そこでね、まずは。
炭酸って踏んでんな。
いいよ。本当に静かにしてください。
静かにしてくださいって。
というわけで、まずね、役員報酬の調整項目を見て、その後に、借り入れが多い場合には、BS の方を確認しながら。
ああ、元年、返済が多い場合は、BS のキャッシュとのバランスを確認すると。
はい。
それで、
次ですか、じゃあ。
営業キャッシュが出てない。まあ、出ているなら、まあ、よしとして、まあ、返済とのバランスを考えればよくて、借り入れをいっぱいしてる場合は問題なしと。要は、返済してしまった場合に、まあ、すげえ毎月、すげえ返済してんだけど、借り入れ豪華ってキャッシュ豪華あるよ、みたいな。まあ、その場合別に返せばいいじゃん、みたいな。
うん。
まあ、ちょっと運転資金の問題とかあるから、多少そうではないけど、まあ、適正な借り入れだった時に、それが5年間とかで借りた時、適正な期間で借りて返せるのかっていうのを見ておけば、まあ大丈夫だよね。
はい。はい。
で、逆に一方で、その、キャッシュフローが出てない場合、これはキャッシュフロー出せるのかっていうのを検討しなきゃいけないから、まあ再生だよね。で、その場合に、まあ、役員報酬はもう調整した上ってなると、やっぱり売り上げがどうなってんのかとか、
うん。
まあ、コスト構造がどうとか、ここで PL を見ることになると思うんで、
こうなってくると財務云々もそうですけど、そのビジネス的な話ですよね。
そうだね。
経営そのものに入っていくと。
そう。それが PL に現れてるはずだから、それが本当にプラスになっていくのかっていうのをキャッシュベースで考えていく。
うん。
集客がいくら儲けてもいいんで、まあ先代の話で。それはキャッシュフロー回っててれば。っていう、いいんでというか、そこは PL の話で、ごめん、まあ今考えなくていいというか。まあそれで改善ができるかっていうところをまあ見ると。
うん。
で、まあ、その辺を見つつ、まあ、ちょっと行ったり来たりにはなんだけど、やっぱり BS が、まあ、中小企業は大体粉飾がある可能性があると。その意図せずもね。
例えば回収できない。その目線で見ないといけないわけですね。プロとしては。
だから、実際その多分売上と借り入れ見ろ、あ、現金と借り入れ見ろって言ったのは、現金と借り入れって多分というか、まあ、ほぼほぼどの会社もずれてないと思うんだよ。残高証明とかもらってるから、基本的に。
うんうんうん、
これやってたらもう悪質に粉飾してるから、この金額が違うっていうのは。まあそれはさすがに先代が言ってくると思うんで。で、そのバランスを見た上で、例えばまあ PL も改善の余地があってキャッシュフローもプラスになるだろうという中で、じゃあ純資産どんな感じなのっていうのを確認していくと、BS 側でやっぱり在庫だとか、売りかけにゴミがあると。
うん。ゴミ。
いやいや、ゴミだよね。だけど、要は、あんまり社長も経営者もそんなに売りかけ金の中身まで全部見てないから、で、税理士も別に見てないわけだよ。その、全部見てると思ってるけど、それ見てるわけないよね。
要は、債権管理は基本的に。不当たるような、回収不可能な売りかけがあったり、
そう
絶対に売りにつながらない在庫があるかっていう感じ
です、ね、なんでこんなの売り上げ上がってんだっけみたいな、よくわかんない、その他とか、すっげえ昔の売りかけとか、
はい
はい、あとは在庫も、そうそう、これ在庫上げてたんだっけみたいなのとかはあるので、まあその辺を見たときに実質債務超過になってないのか、っていうのを、まあ、確認すると。まあ、その、もし債務超過でも、きちんと営業キャッシュフロー出てるんであれば、逆に株価がゼロだから、早く追いちゃえっていう話でもあるんで、まあ、それがイコールマイナスではないけど、ただ、債務超過をその、営業キャッシュというか、今後何年間で、解消できるのかっていう目線は、やっぱり確認した上で、それがやれるかどうかっていうのを、見ていくっていうような目線が必要になると。
これ以上いくと、もうどこまででもね、うん、専門家なんで多分いけると思いますけど、
そうだね。
ここがまず、まあ、ポイントじゃないんですか。まだいけます
よ。いやいやいや、でも、まずはだから、今のところだけで十分だっていうか、まあ、大枠は、そうだね、資金繰りで営業キャッシュと返済のバランス。まあ、で、トレンドと BS の実態を見て、まあ、あとは、追加の投資が必要かどうか。それぐらいは見といてもいいかもしれない。要は、借り入れをしなきゃいけないと思うんで、そうなった時に、その今の営業キャッシュフローで返せるのか。返せない場合は投資できない、まあ、するのか。する場合のリスクとか。その場合多分連帯保証になるんだろうから。っていうようなことを考えてやんなきゃいけないっていうことなんで、かなり大変だと思う。だから、
その追加投資が必要なビジネス化にも結構この辺は
まあでも修繕が、ね、そうそうそう、修繕があるとかね。まあ何もなければいいんだろうけど。
設備が大きい場合の可能性って感じですか。
うん。
でも、あれですね。大きくは視点として、確かにそこを見ていけば、全体像を捉えられる。
う
ん、
そうだね。
そっから先はちょっともうプロと話しながらって話になってきます
ね。そうだね。細かいのは。うん。ただやっぱそれぐらい読めないと、ビジネスも、やっぱ資金繰りと、PL 等のバランスぐらい、要は資金繰りで営業キャッシュフローと返済キャッシュ、財務キャッシュの関係性ぐらい分からないとやっぱ経営も厳しいと思うんで、
うんうんうん、
あとはその税務関係ないと言ったけど、結局ある程度のね、税務の対応とか PL のなんとかみたいな会計処理みたいなのは専門家がやっと一緒にやればいいんだけど、まあ経営者多分資金繰りと全体感が分かんないと、ついでも結構分かんないみたいになっちゃうと思うんで、
なるほど、
ああそこを意識してやられたらいいのかなと。あ、これ別に質問来てねえのか。そう、だから税務じゃなくて財務を。
いや、質問してくださった方の延長で答えてる、
ね。方に対しては、そうそうそう、税務はいいんで、財務を抑えてくださいっていう、そういう話だね。
あれですね、やっぱり財務の方が生き生きもしてますし、あの、聞いてて面白いですね。聞いてる
のも思いましたけど。だからやめろっつって、税務質問すんなって、菅原君に聞けばって言ってんのに。
そういうことですね。
はい。
税務は菅原さんへ。
はい。
財務はお礼というところ
で、ね。別に俺じゃなくてもいいんだけど。はい。
まあ、というところで大枠話できましたので、逆にね、今日のあの回を受けて、ちょっともうちょっとこの辺聞きたいなみたいな話ありましたら、ぜひぜひ、あの、個別の具体な話でもいいので、いただけたら、掘り下げていきたいなと思っております。うん、いいですね、はい。なんかたまにはイロハの話。
いい時間はね、早く過ぎるからね。
だからそれ名言じゃねえし。風だけど。
でしょ。
さあ、ということでね、終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。